やっぱりまずはね、こう、見込み客ですね。将来、あなたの商品、サービスをね、受けてくれたり、買ってくれたりする可能性のある人ですよね。そういったも、人を、まあ、集めてくる必要があるわけなんで、そこでも無料オファーと呼ばれるものをね、まずやっぱり用意した、しましょうっていうところをお伝えしたいですね。無料オファーですね。要するに、見込み客がね、欲しいと思うとかね、欲しいと感じるであろう、ものとかね、まあ、情報ですね。ものを、この無料っていうぐらいですか、まあ、もう一度ね、無償で提供してですね、その代わりに、リスト、要するに、まあ、お名前、メールアドレス、連絡先っていうものはね、教えてもらう。その、交換ですよね。メールアドレスを登録してもらう代わりに、何か知らん、こちらは、価値あるものを渡しすると。まあ、わかりやすい例で言えばですね、まあ、化粧品とかね、健康食品とかね、あの、無料サンプルみたいなのあるじゃないですか。無料お試しみたいなね。一週間お試しくださいみたいなね。ああいったキャンペーンとかよくあると思うんですけども、ああいったものが、まあ、無料オファーですよね、一つ。まあ、無料じゃなくてもね、すごい低額でのあると思うんですけど、そういうのもね、まあ、含めて、まあ、無料オファーとここで言っておいてもいいと思うんですけども、無料モニターとかね、エステとか、あとは、無料体験とかね、カルチャースクールみたいなのもね、あると思いますし、あと、弁護士とか、税理士とかね、そういった事業関係の方であれば、無料相談みたいなのもね、やってるとこもいっぱいありますし、そういったところでまず、こう、人に、まあ、価値を感じてもらうっていうところでですね、無料オファーっていうものが非常に有益になってくる。まず、こういったものを考えるっていうことですよね。で、連絡先を、こう、ゲットする。うん。だから、こう、無料相談とかやってもね、どうでしょう。こう、事業の方とかね、無料相談とかやって、ちゃんとしっかりお客さんのこの連絡先っていうものをね、ゲットしてるのかなっていうね。そうしないと単にね、こう、無料相談だけ受けてもらって、もう、他のところに行かれる可能性もね、あるわけなんで、うん。で、ここではやっぱり、ウェブマーケティングっていうことをね、言ってるわけですから、メールマガジンっていうものが主流になってきます。で、この、まあ、無料オファーっていうものが、まあ、とても、まあ、有効な理由としてです。ね、そういったお客さんの連絡先をゲットする。で、信頼獲得っていうものをね、こう目指していけるからなんですね。やっぱりこう、我々含め、こう個人ビジネスとかね、小さな会社であればですね、やっぱり信頼をまずね、こう獲得しないと、なかなかね、選ばれないわけですよね。世の中のね、99% の、ビジネス、まあ、ビジネス、に立つって言ったらね、そんな有名な名前の知れた会社でも何でもないわけですから、まずは、そのサービスを受けてみようかというかね、ちょっと問い合わせしてみようかぐらいでね、思ってもらえるとかね、いうぐらいになってもらわないと。そのためには、こちらからですね、無料オファーという形でですね、サンプルでもいいし、無料相談という形でもいいですしね、無料コンテンツっていう形でもいいですんで、そこでね、体感してもらうっていうことが必要になってくる。ですから、この無料っていうものにね、は、見込み客がね、欲しい情報とかね、価値を感じるものでなければいけないわけで、なんかね、よくある間違いでね、無料、だったら何でもいいのかみたいなね。例えば、自社の何か、こう、全然自社のサービス、商品サービスとは関係ないようなものを、プレゼントするみたいなね。グッズみたいなものをね、お渡しするとかよくあると思うんですけども、そんなね、ものをもらっても全然、なんていうか、 こうあなたの商品サービスには全く関係ないし、それが見込み客が欲しいって思ってるもんでもなければただでもいらないっていうね、まさにその状況になると思うんで、そういった無料で渡すからといって価値を感じてもらえないもの、しょうもないものを渡しては意味がないというか逆効果になるということなんで、そこは忘れなきようっていうところなんですけども、あとまあ商品サービスに興味があってですね、無料オファーにを受け取ってくれた人にこちらからね、今度その人に対してセールスをしていくわけですからですね、一般的なね、こう広告とかね、チラシよりも、まあ、高いコンバージョンを、まあ、期待できる。そのあたりがね、まあ、一つ大きな、無料オファーの、メリットになってくるのかなと。で、どんなね、ものがこう無料オファーとして適しているのかっていうところでですね、先ほど何回もちょっと言ってましたけども、見込み客にとってね、価値のあるものとかね、欲しいと感じるもの。あと、自社商品とかね、サービスに関係があるかっていうところですよね。だから無料だからといって、どんなものでも、いいわけじゃないというかね、なんでしょうかね、こう、あなたが例えば、こう、なんか、なんでしょう、稼ぐ、お金稼ぎのためのこう商品を売っているにもかかわらず、ダイエットできるようなね、こう無料のこう小冊子とかレポートを差し上げても、まあ、そこには、最終的に買ってほしい商品とは繋がってないし、見込み客もね、いや、ダイエットをね、そんなレポートいらんよってね、思うと思うんですね。まあ、不動産販売とかね、しているのでしたら、まあ、不動産を販売することが、まあ、目的になってきますよね。それなのになんかこうね、無料オファーというか、ね、無料だからといって、サッカーの観戦チケットをプレゼントしますとかね、まあ、よく結構あると思うんですよ、こういった。全然自分の商品サービスと、自分たちがやってる商品サービスと、自社の商品サービスと関係ないようなものをね、お渡しする、来店プレゼントみたいなね、とかよくあると思うんですけども、それでしたら、そのね、サッカーに興味があるというか、サッカーが好きな人が、まあ、集まってくるだけなんでね、だからそういったものじゃなくて、こう、例えば、先ほどの不動産で言えば、まあ、不動産会社がね、物件売却とかのね、先を募るんでしたらね、まあ、より高値でこう安全にね、不動産を販売できる、売却できる、7つの秘訣とかね、まあそんな感じのね、レポートとか、小冊子とかをね、まあ配って、その代わりにお客さんの連絡先をゲットするっていう形に持っていかないと、あんまり、こう、無料オファーとしては機能しない。わけなんですけども、じゃあこのね、無料オファーっていうものを作ってですね、どうやってこう、ウェブマーケティングを仕掛けていくのかっていうところなんですけども、これがですね、まあ、先ほどちょっと前に話した、2ステップマーケティングっていうところですよね。ランニングページっていうものに、まずアクセスを集めてですね、そこで連絡先ですね、まあ、ここで言えばメールアドレスを集めて後日販売するという形。2ステップマーケティングの、知識が、まあ、必須にはなっていくんですけども、要するに、DRM ですね。要するに DRM って、ね、言われるもね、ここで何のこっちゃって思われる方もいらっしゃると思うんで、DRM、ダイレクトレスポンスマーケティングと呼ばれます。ダイレクトレスポンスマーケティングを略して DRM っていうんですけども、これもまあマーケティング手法の一つなんですけども、個人とか、中小企業レベルにおいては必須のマーケティング手法と言われてますし、まあ、うまくいってる会社さん、個人ビジネス含めね、方は、だいたいこのダイレクトレスポンスマーケティングというものをまあ皆さんやっているという、で、まあ、どういったものかって言ったら、よく言われるのがですね、集客、教育、販売っていうね、この3つのステップからなると言われております。どういうことかと言いますとですね、まあ、集客ですね、見込み客を集めることですよね。何回も言ってますけども、将来お客さんになってくれるような人をね、集める。まず集客ですよね。この集客っていうステップがあり、で、教育、これがまあね、ちょっと見慣れないというかね、 普通の教育とはちょっと違ってですね、見込み客とのこう信頼関係とかね、を構築するステップになってきます。フェーズですね。集客フェーズ、教育フェーズ。で、ね、販売。ね。まあ、これは販売、商品を販売してですね、まあ、顧客になってもらうっていうことなんですけども、うん。まあ、この、DRM っていうのはこの3つのステップからなると。うん。で、まあ、これをね、一つずつちょっと見ていきますと、集客、ネット上では、まあ、アクセスで、まあ、ランディングページにお客さんを集めてくることだと言いましたけども、アクセスを集めてくることだと、言いましたけども、これアクセスっていうものをね、ただ集めるだけでは、まあ、意味がなくてですね、それを、まあ、リストに変えるっていうことが、まあ、ウェブマーケティングで非常に重要ですし、2ステップマーケティング、と呼ばれるゆえん、呼ばれる、2ステップマーケティングの実施するため、DRM を実践するために必要な、リストに変えて、こちらから、こう、お客さんにね、連絡先を、お客さんの連絡先を得て、こちらから、マーケティングを、まあ、仕掛けるというかね、マーケティング、情報を提供していけるようなね、形を取らないといけない。で、だからまあ DRM っていうのはね、このアクセスっていうものをまずリストに変えることが大事になってくるわけなんですね。ただ、こう、アクセスを集めているだけでは、まあ、1円にはならないというかね、まあ、資産にはならないんで、このアクセスっていうものを、リストに変えていく作業っていうものが重要になってきます。で、教育っていうステップなんですけども、先ほどね、信頼関係を築くって言いましたけども、まあ、見込み客の方とね、こう、関係性を構築していくわけなんですね。ランディングページは、まあ、興味のある人がですね、まあ、訪れているわけなんで、そこでですね、メールアドレス、何かしら無料オファーを、お渡しして、お客さんに、こう、その無料オファーと、メールアドレス、連絡先をね、まあ、交換するっていう形でお客さんのメール、メールアドレスをいただく。その、メールアドレスね、まあ、連絡先に対して、こちらから、必要なね、情報なりを、まあ、お伝えしていくっていうことですね。これが、まあ、教育って言われる部分になるわけなんですね。あなたの商品をね、購入してもらうために必要な情報っていうものをね、しっかりと伝えていく。これが、教育であり、まあ、関係性の構築ですね。その、お客さんと、関係性を、まあ、作っていって、信頼してもらうっていう流れですよね。だからいろいろね、こう、いろいろなこの情報提供をしていってですね、見込み客といかに信頼を構築していけるかが、まあ一つキーになっていくと。例えばね、あなたの商品、サービスの、こう、特徴とかね、そういったスペックみたいなものを伝えていくということも必要でしょうし、さらにね、その上の、ステージである、まあメリット、ベネフィットみたいなね、まあここでは深くはそこには触れませんけども、そういったものを伝えていく。あとはね、価値観とかね、理念とか、そういったものを伝えていって、とにかくお客さんとの、接点を増やして、信頼してもらえるようなね、関係性を作っていくっていうことですよね。よく言われるのが、まあ、価値観の共有とかね、魅力とか可能性の、共有みたいなことも言われますけども、どういうことかと言いますとですね、まあ、あなた、情報発信者がですね、どういった思いでビジネスをしているのかとか、自分が伝えたいこのノウハウとかね、まあ、理論みたいなものとか、あと考え方ですよね。うん。そういったものには、まあ、どんな魅力、可能性が秘められているのかとかね。あと、まあ、他との、サービス提供者とどういったところが違うのかとかね。自分が、まあ、オファーしたい内容っていうのはどういったもので、その、商品サービスを受けてくれた人は、どんな未来が手に入るのかとか、ね、とかっていうこと。まあ、ここが、まあ、ベネフィットって言われるところなんですけども、うん。そういったことを、まあ、お伝えしていく。これが、まあ、教育って言われるもののフェーズになってきます。で、まあ、教育っていうものができて、次、三つ目のフェーズですね。販売っていうところになってくるんですけども、商品っていうか、ね、この、売れない、サービスが売れないっていうのは、この、先ほどのね、前段階で言われる、教育っていうものができていないから。だから、DRM で、一番重要なのは、まあ、教育であるという人が、もちろん集客もね、大事だし、まあ、リスト獲得っていうものも当然重要なんですけども、いくらリストをね、集めても、しっかりとお客さんとのね、価値共有というかね、 関係性ができていなければ、全然、あなたの商品、サービスっていうものは売れないわけなんで、この教育っていうものが必要だし、ここがまあ逆にできていれば、あなたの商品、サービスを買ってもらうことは、そんなに難しいものではないと。魅力とかね、このアピールっていうものを、魅力のアピールっていうものをしっかりと、こう、お伝えしていかないといけないし、逆に販売できてないってことは、買ってもらえないってことは、この魅力、あなたの商品の魅力がまあ伝わっていないから、不十分だからっていうところにもなってくると。だからまあ、教育っていうものはですね、まあ、見込み客に商品サービスの魅力をアピールして、こう、価値っていうものをね、分かってもらうこととも言い換えることができるかなと。そういうことですよね。まあ、セールスマンとかね、販売員の説明が不十分で商品買わなかった経験って誰しもあるかと思うんですけども、こういったものって、今結局その商品サービスの魅力っていうものがね、まあ、伝わっていないっていうところにもあると思うし、で、ですから、この、商品とかね、サービスの、この、価値っていうものをね、まあ、感じてもらって、しっかりとお客さんに、の、購買欲求ってものがね、高まった状態で商品の案内をすることが、ま、必要だし、だからこそ、そこができていれば、まあ、販売は、そんなに難しいものではないっていうのが、DRM の根本にある考え方になってきます。まあ、見込み客っていうものはね、すでに、まあ、商品サービスっていうものが、欲しいと思っている状態になっていると。しっかりと、こう、魅力がアピールされ、伝わっていればですね。じゃあ、それを、その商品サービスっていうものを目の前に出せば、まあ、売れていく。だから、セールス販売っていうものは、別にご利用しなくてもですね、しっかりと、ただ目の前に出すだけで売れると。で、まあ、ここはね、ちょっと販売、DRM における販売と言われるところとちょっと違うのかもしれませんけども、セールスライティングっていうかね、セールスっていうものにおいて非常に、重要なところをお伝えしますとですね、商品っていうもの、商品サービスっていうものが、こう、まず価値を感じてもらってほしいと思ってもらうことが必要になってくるわけなんですけども、その商品サービスっていうものがいくら欲しいと思ってもらってもですね、じゃあお客さんがこう買う決断をするかってなるとまた別の話なんですね。誰しも経験あると思うんですけども、いくらこの商品何か欲しいと思ってもですね、まあ何でしょう、まあ例えば洋服でもいいんでしょうかね、見ててこうウィンドショッピングしててね、欲しいと思ってだけれども、まあ、決断ってね、じゃあすぐ買うかってなったら、なかなかね、こう、購入決断っていうのは難しいじゃないですか。他にいいのがあるかもしれないとかね。あとまあ、その服がまあ、価格が高いとかね、いうのであれば。だから、この欲しいっていうところの部分と、じゃあお客さんに欲しいと思わせる段階と、購入決断をさせる段階っていうのは別なフェーズなんですね。うん。これ結構セールスの肝なんですけども。うん。だから、まずは、一つ目の、私がまあ、ツーステップセールスとかね、いうところでまあ、呼んでいる部分なんですけども、ライティング、コピーライティング、セールスライティングの時でもね、ここを非常に意識してはしてるんですけども、まず、購入してもらうようにね、商品の価値を感じてもらうように、アピールしていく。で、そのアピール、がして、欲求がまず、仕切った状態で今度はですね、買う決断をしてもらうっていう部分に入ってくる。その段階ですね。それが、緊急性とか限定性みたいなものをね、つけたりとか、あと希少性みたいなものをね、こう煽ってですね、とにかくお客さんにこう、決断してもらう。背中を押すっていうところですよね。あとまあ保証とかもつけてね、やるというやり方もありですし、特典をつけるやり方。ジャパネットタカとかね、あいだテレビショッピングというのはこういうの非常にうまいですよね。まずは、こう、はじめ、なんかね、なんでしょう、こう、その商品の魅力っていうものをめちゃくちゃこう、存分にアピールしてくるじゃないですか。包丁の、だったら包丁の切れ味がどうちゃらとかね、 まあ、ジャパネットだからだとかでしたら、まあ、電化製品ですから、まあ、そういった電化製品における、あの、魅力っていうものをね、非常にアピールしてきて、で、そこから、こう、今すぐ電話を、みたいな感じとか、あと、さらに、今、購入された方には、特典として、何か、もう一つ、プレゼントとかね、同じものとか、よくあると思うんですけども、そういった形で、とにかく、電話を鳴らすことに必死になっているわけなんですけども、電話をかけてもらう、まあ、購入決断をしてもらうってことですよね。うん。これを、まあ、あの、短時間でやられていると。欲しくなっても、見込み客っていうのはね、まあ、いくら欲しくなってもですね、今すぐ買わなくてもいいっていうふうに、まあ、思うっていうのも自動的にこういったふうに考えるんですね、のっていうものは。だから、逆に言えば、今すぐ買ってもらうための、方を販売者、サービス提供者側は考えないといけない。まさに先ほど言ったような電話ショッピング、テレビショッピングはそうですよね。あんなもん、こう、CM 終わってね、その後に、じゃあ、数日ってか電話するかってね、まあ、しないと思うんですよ。それこそ、今、30分だけとかね、よくあると思うんですけども、今すぐお電話ってね。それこそもうその瞬間に電話してもらわなければ、まあ買ってもらえないわけですからね。数日、過ぎてから電話、まあされることなんて、まあないでしょうからね。よっぽどのあれじゃないと。うん。そんなわけで、まあ、ここで話したことはちょっと、DRM における販売っていうのとは違うかもしれないですけど、非常に重要なことなのでお伝えしておきました。はい。でね、まずやるべきことっていうのが、まあ、ここまでお伝えしてきたような、ことなんですけども、見込み客に対する、こう、無料オファーを作ってですね、DRM っていうものをしっかりと、実践していくっていうことなんですが、それにはですね、やっぱりあなたの商品サービスの内容を、まあ、理解していかないといけないですよね。どういったものなのか。それを、わかりやすく説明できるように。あなたのサービスっていうのは誰に向けてのサービスなのかとかですね、あなたのサービスを、受けることによってどうなるのかっていうことですよね。そのサービスの、まあ、メリット部分ですよね、あなたの商品を購入したりサービスを受けたりして、まあ、得する部分であるとか、あと、ターゲットがですね、まあ、感じるであろう、まあ、ベネフィットって言われる部分ですよね。まあ、このあなたの商品サービスを手に入れることで、使うことで、手に入る嬉しい未来とかね、理想の未来みたいなこと言われますけども、うん。何が言いたいのかというと、単にこう特徴だけではいけないということですよね。機能性とか、こう価格だけを提示してるだけではいけないということをお伝えしたかった。サービス内容をしっかり理解する。まあ、提供価値と、まあ、ターゲットっていうところですよね。お客さんの悩みを、まあ、解消する欲望を満たすっていうのが、まあ、ビジネス。ほとんどのビジネスですから。私がここで対象としている方たちもそういった方向けに、今こうやってお話ししているわけなんで、それが、価値提供と言われるところなんで、まずはそこの部分から、お伝え、しっかりとあなたのまず、どういったサービスなのかっていうところですね。をしっかりと整理して説明できるようになっていくことが大切だと思います。はい、ではですね、以上になります。ご清聴ありがとうございました。